俳優大谷明宏の希望の卵ラジオ。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。大谷明宏です。本日も先週に引き続きゲストに来ていただいています。映像ディレクターの大川明宏さんでーす。
こちらの皆さんこんにちは、大谷明宏と一字違いのリスナー大川明宏です。よろしくお願いします。
ようこそ今週もお越しいただきました。
はい、
ありがとうございます。
お願いします。
いやね、先週のですね放送を聞いていただいたリスナーさんからですね、はい、ちょっとコメントというかお便りいただいてるんですけども、うん、大川さんの、まあ、そのおすすめのドキュメンタリーの作品とかありましたらね、はい、ぜひ教えてくださいっていうのが来てるんですけども、なんかありますか？
いっぱいありますね。
いっぱいあります。
多分これだけで多分2時間以上語れます、
ね、2時間以上、
まあ、ちょっと時間の制約もあるんで、
はいはい、
じゃあちょっと一本に、ね、絞らせてもらうと、
はい、あ、はいはい、これ僕も聞きたいな、
ぜひ。そうですね、うん、日本のドキュメンタリーなんですけど、2013年の公開だったかな、
うん、
テレクラキャノンボールっていうタイトルの映画で、
はいはい、
でこれねドキュメンタリーっていうか、はい、ジャンルで言うと、はい、アダルトビデオ、
ね、アダルトビデオ、あ、なるほどなるほど。
であのカンパニー松尾っていう、
はいはいはい、
ハメ撮りの第一人者って言われてる、
は
いはい、監督の、作品で、
はい、
そうですね、どういう内容かというと、うん、日本もですねバイクとか、
はいはいはい、
車とかで、
はい、
こう AV 男優とか監督たちが、
はい、
その縦断をして、
はい、
で行った先の主要都市 の、
はい、
テレクラとか出会い系サイトを利用して、
うん、
素人の女性にAV 出演の交渉をして、でハメ撮りを撮らせてもらうっていう
ことなんですね。はいはいはい、
でこれちょっとゲームみたいな感じで映画が進んでいくんですけど、
うん、
例えば、
うん、
その素人の女性が顔出しで出演 OK っていうのをその男優とか監督がそのトーク力で交渉をして、顔出しで OK ならば何点
とか、
実際に挿入まで OK であるっていう交渉が成立したら何点っていうんで、その得点をこう競っていって、で最終ゴールで一番高得点の人が優勝ということで、その優勝者にはその豪華客船
だ
か分かんないけど、
はいはい、
の、特等の個室で、
はい、
その人気 AV 女優とやりまくれるっていう商品が
出てるという
ね、本当くだらない内容の、
いや、バカバカしいけどね。
これがね、何がすごいかっていうと、AV ならではの、AV でしか撮れない人間のそういう下水部分とかっていうのを、こう、すごく捉えた作品なんですね。で、私劇場で見に行ったんですけど、うん、21時のレイトショーで、ポレポレ東中野っていう、ドキュメンタリー中心にやってる。
短編を結構やってますよね。
そうですね。
うん、
あそこで行ったら、21時からの上映にもかかわらず、
うん、
お客さん満席、うん。
はいはいはい。
女性のお客さんもいて、で、ものすごい熱気なんですよね。
はい。
もうみんな拍手叩いて、
うん、
大笑いなんですよ。
へぇ、
大爆笑になって、これはね、本当にね、面白くて、こんな映画館での体験初めてだっていうぐらいに、すっごい面白い作品で、
はいはいはい、
で、これミニシアター界隈で、もうこれはもう事件だっていうぐらいに話題になったんですよ。で、最初はこれオリジナルの AV って、
はい、
10時間ある AV で、
もちろん長いんですけど、ね、はい、
それを2時間ちょいぐらいに、劇場用に編集して、で、主にその男優側の方にカメラを向けた内容になってるんですね。
はいはい、
で、それがまあ、DVD の発売記念として、渋谷の映画館で最初は2週間限定ぐらいで、ひっそりと公開したのが、
はいはい、
口コミから口コミで話題になって、はい、で、私が見たのも、もうだいぶもう話題に沸騰になってからなんです
けど、はいはいはい、
それでもお客さんがそれぐらい入ってて、
あ、
そう、すごく面白い作品で、
はい、
で、作品の中で、冒頭のシーンなんですけど、
はい、
男優とその監督たちが、
はい、
ゲームのルールを
決め
ようってね、
はい、
会議するシーンがあるんですね。で、それがね、大爆笑で、
はい、
要するに、こういうことができたら何点、こういうことができたら
何点。あ、まあ、ゲームみたいなね、感じだからね。
決めて話し合ってる
んですよ。
で、その中で一人が、
うん、
ね、高得点は、うんこを食べるにしないって言って、 いうね、ことを言い出すんですよ。
なるほど。
で、あなたそれね、提案してるけど、うん、あなたも食べるんだからねっていうね。
ああ。
要は素人の女性に、うんこをしてもらって、
はいはいはいはい、
それを食べるという
ね。うん、そのものをね、
はい。もう本当にね、バカバカしくて、でも人間ってでも本来こういう姿なんだよなっていうのをね。やっ
ぱ動物的なね。
はい。とにかくエンターテインメントとしても楽しめる作品で、おすすめです。はい。女性の方もぜひ見てください。
まあ実際でも女性のお客さんがいたっていうことですよね。
はい、
そうですね。
はい。ただちょっと食事中に、見るのはちょっと。
なるほどね。
すいません。ちょっとうんことか平気で言ってますけど。いや。今お食事中の方いたらすいません。
本当ね。
はい。
いや、そうなんですね。
はい。本当にね、劇映画と違って、とんでもない作品いっぱいあるんで、本物の殺人者が出てくる映画とか。
そうなんですか。
ありますんで、はい。ぜひドキュメンタリー、皆さん見てください。
おすすめですよね。
はい。
いや、これね、もうそういうアダルト系って聞いた段階でもう男性の方はね、うん、必見ですよなんて僕もね、言おうかなとか思ったんですけども、意外とそういうわけじゃなくてね、しかも大川さんがね、こう、真面目に語るとね、全然その、エロさを感じないというかね。
いや、もう真面目な作品ですよ。
うん、聞き入っちゃいました、本当に。まあ、男優さん側にしかもこうね、クローズアップされるっていうのはね。で結構やっぱりあれってね、みんなね、夜男性諸君はそんな意識してないかもしれないですけど、
はい、
男優さんって結構プロフェッショナルですよね、アダルトのね。
大変ですよね。
体力勝負でしょうからね。
だってあれ、ちょっと聞いたことがあるのが、誰が言ってたの、シミケンが言ってたのかな、
はい、
要は、撮影当日まで内容を一切聞かない。当日現場に行って内容をどういう撮影をするのかって聞いて、で、控え室でも一切挨拶に行かない。女優と全く顔を合わせない。
はいはいはい、
じゃあスタジオに入ります。これから撮影が始まりますって言って、初対面で、スタジオで初対面して、で、絡むっていうね。
あ、
初対面の女性といきなりセックスするってすごいですよね。
それはね。でね、僕も前聞いたことあるんですよ。知り合いの監督さんが、その、はい、なんていう、そういう撮影スタジオのちょっと管理やってる監督さんで、やっぱそういうアダルトビデオの撮影もやるっていう時に、はいはい、男優さんたちがね、やっぱ結構真面目にちゃんと話してるみたいで、どうやったらそういうもうカメラアングルとかに邪魔しないように演技できるかとか、女優さんをそういった演技のモードに持っていけるかって、結構ね、真剣に話し合ってやってるみたいなんですよ。だからやっぱりね、そういうちゃんとプロフェッショナルの気持ちでああいう方もね、やってるんだなっていうのね、僕も知りましたけどね。
いや、もうちゃんとね、考えてますよ、どういう撮り方とかね。カメラワークとかも知ってて、本当にね、プロフェッショナルだな
って、ね。なるほどね。ちょっと本当ね、はい、今、大川さんが言っていただいたね、その作品。
テレクラキャノンボールですね。
テレクラキャノンボール。
正式に言うと、はい、劇場版テレクラキャノンボール2013です、
ね。
は
い、ああ。
はい。
ちょ、これ必見ですね。
はい。多分 DVD になってるとは思うんで、
はい、
ぜひよかったら。ください。
本当ですね。ちょっと皆さんもぜひ、はい、見てみていただければと思います。
はい。
さあ、今週はですね、まあ、ディレクターと俳優ということでね、まあ、いろいろ接点が多いお互いのパートなわけですけども、まあ、ここでしか言えない業界の苦労話とかね、まあ、思い出話とか、まあ、そんなことをお互いに語っていけたらなというふうに思うんですけども、まあ、お互いね、共通点として、まあ、大谷明宏、大川明宏、っていう一時違いとか、まあ年齢も実は同じっていうようなこと以外に、まあお互い売れてないっていうこともね、
売れてない
ですね、売れないってこともね、あるわけでね、なんでその辺のこととかもね、いろいろ、まあ赤裸々に語っていけたらなって思うんですけどね、どうですかね、お母さん、その辺はね。
その辺、売れてない
話とか。
売れたいなと思いますよね。
そうですよね。
やっぱりね、好きなことと生活がね、一致するってね、そんな幸せなことはないな。
いや、本当そうですよね。いやね、これ実はね、そのことにちょっと関係しそうな話なんですけど、
はい、
もう一件ね、お便りというか質問来てるんですよ。
はい、
はい。これペンネーム。まあ、ペンネームっていうか本名ですね。はい、これ、大橋正秀さんから。はい。俳優さんです。はい、まあ、僕も共演したことある俳優さんなんですけどね。
はい。
大谷さん、大川さん、こんにちは。さて、今後しばらくフリーで活躍されるようですが、映像制作資金はどのように調達されるのでしょうか。一般的には、クラウドファイディングや監督、スタッフの手弁当が主流ですが、大川さんは何か秘策がありますか、ということで、 ていただいてるんです。
秘策があったら聞いてみたいです ね。
これね、結構リスナーの方ね、知らない方ももちろんね、いらっしゃると思うんですけども、監督って言ってもね、一口で言ってもね、メジャー作品からこういうインディーズ作品いろいろあって、大体インディーズ作品ってね、皆さん自分でもこう資金調達してね、はい、自主制作なんでやらなければいけないっていうのがあって、やっぱそういう制作資金とかってね、結構課題だったりとかしますよね。
だから私が逆に聞きたいですね。みんなどうやって資金調達して撮ってるのかっていう。ただ私ちょっと思ってるのは、今映画撮ってるんですけど、それも全部自己資金で撮ってるんですけど、借金はしないようにしようかなと思って、借金したらもう作品どころか生活も破綻するんで、それだけはちょっと鉄則として。だからよく聞くのがね、実家を抵当に入れてまでとか、
あ
ちょっとね、そこまでするのは、いやなんか本気じゃないんだなっていうとかって思われるかもしれないけど、作品がやっぱり貧しくなってくる、
気持ちがね、そういう方向だとそうなっちゃいますよね。なるほど、それはあるかもしれないですよね。
だからまあね、お金かければまあね、いい作品が撮れるっていうわけでもないし、かけなくてもかけなさすぎても、どこにかけるかっていうね、かけどころだと思うから、だからなんかアイデアで、面白い映画なんてどうにでも作れるっていうね、なんかそういうのは、多分信じてはいるんで、
いやそうですよね、企画力とかそういうね、ストーリーの面白さとか脚本力ってやっぱあると思いますよね。まあ、先週もね、お母さん言ってくれましたけど、ブレアウィッチプロジェクトなんてね、あれホラーですよね、確かね。
ホラーですね。ねホラーで、しかもビデオカメラで撮ってますから、
ね。そうですよね。だから本当に低予算だけど、めちゃくちゃヒットしてっていう。
でただね、あれカメラ振り回してるだけですからね。それで大ヒットしたっていうね。そういうこともある
んですね。新しいそのアイディアでね、あれ一体いい例ですもんね。いや本当にね、資金的にどうすればいいのかっていうね、これね、永遠の課題っていうことでね、ちょっと、はい、答えはないっていう感じなんですけどね、はい、まあこの大橋さんも一緒にちょっと考えていただけたら嬉しいかななんて ね、はい、感じですけどね、はい、なんか他にあれですか、まあテレビ業界10年間やってきたっていうこともあって、はい、まあその皆さん結構やっぱ知りたいのって、テレビの裏側ってどうなんだろうとか、実際こう現場、撮影現場ってどうなんだろうとかね、思うと思うんですけど、大川さんって結構報道番組とかそういうのを多くやってきたんですっけ？
何でもやってきましたね。報道もやってきたし、バラエティもやってきたし、あと情報番組とか、企業分岐とか、まあ一通りドラマ以外はやってきたなっていう中で、
はい、
そうですね、裏話。
裏話。
ね、でもね、私ね、プロデューサーとか、なんか、偉くなる前に辞めちゃったから、そんなにこう、どす黒いような裏話って知らないんですけど、
なるほど。
まあ、苦労話とちょっと絡めて話すと、これ実際に言っちゃっていいのかな、報道番組をちょっと半年くらいやってて、
はいはいはいはい、
で、本当に、地上波って凄まじいなっていうのを体験してて、
はいはいはい、
夕方のニュース番組だったんですけど、
はい、
朝9時に、出社して、うん、でその日にその担当するニュースっていうのがもう決まってるんです
よ。
で、まあ、例えばなんか自分がこのニュースについて、で取材に行ってくれた、
はいはいはい、
でよくやったのが、外録って言って、はい、要するに街頭インタビュー、
ああよくやってますよね、ニュース番組なんかだと、
はいはい、あれをですね、ちょっと やってて、でまあ、朝9時に言われて、
はい、
で、放送が今4時ぐらいに始まる
ん
ですね。で、その時間に、その取材に行って素材を集めてこなきゃ
いけ
ない。もうこれ時間ないですよ。
近い時間ですよね、はい、それ。
で、しかも、街の人たちの声って、どう思ってるんだろうっていうふうに聞きに行くんじゃなくて、もう決まってるんですよ、こっちが欲しいコメント。だから、
なるほど。
聞きに行くんじゃなくて、こういう答えを欲しいっていう。
ああ、構成上こんな感じで言ってほしいっていう。
要はもう、構成が決まってるんですよ。 取材に行く前に、
はいはいはい、
で時間もなければ尺もないから、
うん、
もうそこにもうはめ込んでる、
うん、
素材をとにかく集めてこい、
はいはい、
放送時間までに、
はいはいはい、
でもうしょうがないから、
うん、
まあ、行くしかないですよね、
うん、
でまあよく行くのが新橋とか、
うん、
ね、例えばあのサラリーマンとか、
はいはいはい、あそこ多いですよね。
そうですね。で例えば若者にインタビューしたいったら、うん、あの渋谷のスクランブル交差点とか、
うん、
まあそう場所がもう大体決まってて、
うん、
で現場に行くと、
うん、
もう片っ端から声をかけてくるんですよね。で大体断られるんですよ。
はいはい、
断られたびに心折れるんですね。
あ
でそれでももう素材集めなきゃいけないから、番組は穴開けちゃうんで、
うん、
で片っ端からもう折れてる暇なんかないかって言って、うん、もうマイク向けてすいませんすいませんっつって、
うん、
で拾ってって、
うん、
でそんな都合のいい答えなんてみんな答えてくれない。だけど、ね、そのコメントもらわなきゃいけないから、
はいはいはい、
もうね、ほとんどね、半ば誘導尋問ですよ。
あ
これってこういうことですよね。
うん、
なかなか答えてくれないから、
うん、
そういうことですよね。
うん、
とかって言って、
うん、
誘導尋問をして、
うん、
で、なんとか使えそうな素材を集めて、
うん、
大急ぎで局に戻ってきて、
はいはい、
で、本当にもう放送ギリギリ、あと何分で VTR 入るっていう、
うん、
本当にもう数十秒前までギリギリで編集して、もうね、戦場ですよ、本当に。
すごいっすね。
すごいですよ、本当に。
うわぁ、
うん。もう本当にね、だからテレビで生きていくのって、綱渡りですね、日々。
はい、それでもどうしても欲しいコメントが取れないとかっていう時には、もうスタッフさんがやっちゃったりとかするんですか？
多分、
うん、
いや、私が経験してないんで、
うんうん、
はっきりとは言えないですけど、
うん、
そういうこともあるのかな。
あるのかもしれない。
例えば、あれ、この人なんか、
うん、
同じ別のチャンネルにも出てた人だなっていう、もしかしたら仕込みなのかもしれないかなっていう。
なるほどね。
話はちょっと聞いたことがあります、
ね、
本当かどうかはちょっと裏は取ってないんでわかんないんですけども。
そうですよね。はい、だそういう政治経済とかのネタをインタビューしたとき、いろんなね、意見の人がいますもんね。実際それ、意図と違うことを言ってもらって、まあ戻ったとしても、それを反映させる時間がないっていう状況なんで、やっぱそういうことですよね。
あくまで私が体験した、一体験に過ぎないんで。
体験すぎる。
もちろんその、意外な答えが返ってきたから、じゃあちょっと構成考え直そうかっていう、現場も多分、いや、そっちの方が多いと思うんですよ。あくまで私が本当に、たった半年間経験した中でこういうことがあったよっていう話をしてるだけなんで、
そうですね。それがあくまでも全部じゃないということだけはね、はい、ちょっとご期待しないでいただきたいです、はい、っていうところですかね。
はい、
ああ、なるほどね。
みんなもうテレビ本当に命削ってみんな作ってますから、やっぱりテレビもね、ちょっとね、ネットとかが普及してきて、社用産業になってるんですけど、やっぱり映画とかドキュメンタリーとか同様に、ちょっとやっぱりみんな見てほしいなっていう、テレビはやっぱりものすごいクオリティで作るから、プロフェッショナルな人たちが集まって作っていくものだから、そういう人たちはね、もう本当にだからね、テレビタダですから、タダでそういったね、人たちを見れるっていうのは、ね、本当に、皆さんぜひ、見ていただきたいと思います。
そうですよね、はい。やっぱりもうね、俳優の立場で言っても、やっぱテレビ出れるとすごいね、やっぱ反響すごい大きいんですよ。どんな小さな役とかでも、ちょっと でも、やっぱ意外と見てる人って知り合いでも多かったりとかして、すぐにも出ると告知してなくても、もうバンとメールが来て、見たよみたいに言ってくれたりとかっていうのがあるんで、やっぱ未だにね、テレビっていうのはね、まあ、憧れっていうとちょっと右側になっちゃうのかもしれないですけど、演じる側にとってもやっぱり出たいなっていうところではありますよね。
地上波はね、やっぱりまだまだ影響力強いなっていう、
そうですよね。やっぱそれはありますよね。